こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、先週に引き続きまして、
はい、
シリコンバレーで、ソフトウェアエンジニアをやってらっしゃいます、マロさんを、ゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、マロさんはお友達ポッドキャストであるマメマメキャストのホストのサキさんの夫ということで、ああ、だいぶなんとかのなんとかなんとかでちょっとわかりづらいかもしれませんけども、はい、まあお友達ですね、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい。シリコンバレーにいらっしゃって海外で、からと収録しているという感じで、うん、先週の前編では番組の話とか海外生活、うん、なんで海外生活してるんですかとか、どういう感じですかって暮らしぶりを聞いたという感じでございました。
はい。
で、後編ね、今回のところで言うと、ちょっと、マロさんの方から話したいことで、事前のメモにあったことをちょっとね、うんうん、ピックアップしていこうと思うんですけども、はい、普段の生活でチャット GPT とかどのぐらい、どんな風に使ってますかというご質問が来ておりますけども、うんうん、はい、これはなんか、マロさんなんか、どういう感じのご質問ですか、これは。
そうですね、この、去年あたりからとても、チャット GPT だったり、いろんなチャットの AI が進化して、はい、で、うんうん、いろんなことが相談できるようになってきてるなっていうふうに自分も感じていて、
うん、
いろんなことを最近相談していて、他のみんな人たちはどんなふうに使ってるのかなっていうのをちょっと知りたくて、そういう話ができたら面白いかなっていうふうに。
なるほど。
はい。
そうですね。そのマロさんどんな感じで使ってますかっていうのをちょっと伺いましょうか。うん、
最近面白かったのは、友人が使っているのを見て試してみたんですけど、
うんうんうん、
食事の写真を上げて、うん、健康かどうかを判断してくださいだったり、その、前回のゲスト会とかでもお話しされてた、三大栄養素みたいな、ファットとカーボと、あと、あともう一個なんだ。あ、プロテイン。
プロテイン、はい。
がどれぐらい入ってるかみたいなのを写真から分析してもらって、で、1日のスコアを0から100でみたいなことを。
ああ、でも、アスケンをもうチャットにやってもらってる、AI にやってもらってるみたいな感じですね。
どれぐらい合ってるかはわかんないんですけど。
確かに確かに。
それでも、うん、炭水化物ばっかり食べてると、急にお腹が空きますよとか言われて、実際にそういうのを感じたので、あ、割と助かるアドバイスをもらえるなって思ったりしました、
あ、そっか、なるほど。アスケンは確かにその、ね、今までもそういうのあったけど、自分で全部こう、まあ、せめてせいぜいバーコードスキャンをして入れるのが楽っていう感じだったけど、うんうんうん、まあ、それが写真一発でいけるって、まあ、類似サービスとかもあるけど、まあ、チャットで一発でいけちゃうってことですよね。
全然精度は信用ならないとは思うんですけど、まだ、うん、なんちゃっての感じの、あとはそうですね、気軽に相談しやすいと思ってて、
うんうんうん、
人がちゃんとレビューしてくれると思うと、ちゃんとこうどういうものを食べましたってもうちょっと、
う
ん、準備しないといけないなと思うんですけど、
そこだと思います。
雑にアップロードして、これはちょっと具体例が思いつかないですけど、こう間違った料理ですよっていうのを指摘したりして直してもらったりとか、これは鶏肉ですよとか豚肉じゃないですよとか、後で適当に聞いて修正できるんで、面白かったですね、それは。ちょっと旅行で全部写真を撮るのはできなかったんで、途絶えちゃってるんですけど、また旅行から帰ってきたので、朝食、昼飯、夕飯、写真撮れてアップロードしたら面白いかなと思ってます。
面白いですね。その雑に、まあ、その、どこまでね、その信用、どうというか、なんか、こういうのさ、うん、なんか、人によってはもう、チャット GPT が言ってんだから絶対そうでしょって思い込む人も、まあ、中にはいるわけじゃないですか。コンピューターが言ってんだから。
確かにね。うんうん。まあ、断言してくるしね。
うん。うん、まあ、ちょっとこう、あくまで参考程度ですよっていう、ふわっとした感じで、こう、聞けるのはいいですよね、
うん。僕やってるのは、まあ、僕、ランニングが趣味なんですけども、ランニングウォッチとかを使うと、そのランニングのデータっていうのが、特定のフォーマットでダウンロードできるんですね。XML の形式で。で、その XML をもう、チャット GPT にボンって投げると、彼なのか彼女なのかわかんないけど、その AI が、 Python とか使って中身を見てくれて、で、まあ、平均の心拍数はこれでとか、あんたのペースこうでとか、ここでなんか、このぐらい登ってるからこうなってますね、みたいなとこっていうのが、まあ、もう解析してくれるので、あとはそのベースのプロンプトにその、あなたはそのランニングのコーチだっていうのと、あと僕のスペック、その体重がどのくらいで年齢がこうで、でまあ、最高の心拍数がこのぐらいで、普段はこのぐらいのペースで走って、こういう風になりたいと思ってるみたいなことをあらかじめ書いておいて、で、それで今回のランニングどうだったみたいなのを聞くみたいな感じにすると、こっちのアプリからその XM ダウンロードしてきてチャットに GPT にアプローチするっていう風に横流しだけすると、まあいい感じにレビューを出してくれるっていうのは結構やってますね。
すごい。
うん。
それはアクションアイテムとかももらえるんですか？これ次はこうしてみましょうみ
たいな。あ、そうそう。だからその、今回の良かったところとか、次でこうするって、今回は結構心拍数上げすぎちゃって、負荷が高いから、明日は少し、ゆっくりめに走った方がいいよ。まあ自分でもまあ分かれば分かるんだけども、まあそういうのを客観視できる。だったりとかっていうところがあったりとか、それに加えて、僕ちょっとここが痛いんだけどとか言うと、あ、多分この走り方だと、ここら辺の筋肉に負担がかかるから、まあこうストレッチするならこういうストレッチあるよとか、まあ休んだ方がいいんじゃないみたいなアドバイスくれるとかっていうふうな感じですね。
いいですね。
うん。
うーん、
これは、多分ね、今そのストラバっていう他のサービスも使ってて、彼らも AI サービスでそういうのを作ってくれるんですけども、それよりも、まあ、自分で追加で聞いたりとかもできるっていうのも含めて、自分でやった方がいいなっていう感じですね。なんか、うん。なんだったら、API を組み合わせればシステム化もできるんだけど、まあ、ファイルを移動するだけだったから、だけでも十分に役立ってるから、まあ、とりあえずそれでもいいかなみたいな感じでやってます。うん。
僕、その食事のアップロードしてスコアをつけてもらうときにも感じたんですけど、あんまりこう、いいなと思ったのは、あまり、批判されるとやる気をなくすので、こう、ベースのプロンプトの方に批判的にならずに、もうちょっと献身的に何かこう、褒めて伸ばす感じでみたいなことを書けば、だいぶサポートしてくれるようなメッセージに変わったので、そういうニュアンスも変えれるのがいいなって思いました。
そういうのありますね。ベースプロンプトによって。僕もなんかそのプロジェクト、あれ、なんかプロジェクトにベースのプロンプトを確か入れられたと思うんですけども、どういうコーチかっていう定義を一応、してて、うん、一応なんかそのあんまり厳しくない感じの口調にはしても
わかります
、うん、なるほどね、面白 い僕はなんかあんまり面白い使い方はできてなくて、普通にその歌詞をよく考えてもらってますね。
歌詞ね。
歌詞は数のの方でも歌詞考えてくれるんですけど、僕がよくやってるのはもう歌詞はチャット GPT にこんな曲の歌詞考えてって言って、歌詞だけ先に考えて、それを自分の手でちょっと修正したり、もう一回こうリテイクして作ってもらったりして、歌詞を先に固めてからそれを作曲 AI に流し込んでメロディーつけてもらうみたいな感じの使い方をしているので、僕のそのチャット GPT のなんとかそのサイドバーにはコピーバンド最高っていう感じの歌詞とか、おっさん FM ステッカー送れなく2年越し以上か2年かかってごめんなさいの謝罪の歌の歌詞とか、そういう歌詞系の依頼がいっぱいあるのと、
うん、
あとこの間ね、陣に小説をまた書いたんですけど、その小説、手のひら小説のアイデアみたいなやつもチャット GPT と相談しながら作りましたかね。
ああ、壁打ち相手にするみたいなやつ、ね。
そうそうそうそう。今回はその映画をテーマにしたやつと、子育てをテーマにしたタイトルを作ると。で、ポッドキャストっていう共通のテーマがあって、
うん、
その3つのキーワードをうまくリンクさせて、かつその2つの物語がうまい感じに、リンクするような物語のアイデアを考えてみたいな、そのことを言って、アイディアがいくつか出てきた中で、あ、じゃあこれを、1個目のこれをちょっと深掘りしてって言って、こうやって作っていくみたいな。
うん、
いきなり小説書けてるから、その企画のところをこう、作るのに使ったみたいな感じかな。
確かに自分もそういうアイディア出しとかに使ったりすることあります。
うんうん、そんなところですか。あとはその、なんか、キャッチフレーズとかね、そういう、この間少年野球チームの文集とか作ったんですけど、その文集のタイトル案とかを、とりあえずバーって出してとか、なんかこういう、っていう、まあそういう感じ。でも今さっき聞いてて思ったんですけど、僕ね、まあ相談をね、多分相談あんまちゃんとしてないですね。チャット GPT に。
相談、
うん、さっきのはどっちかっていうと壁打ちですけど、なんかどういうふうにしたらいいとかっていう、うん、なんかこう、友達感覚でこう聞く 使い方は確かにもう自分はあんまりしてないなと思って。
生成してもらう、パターン出してもらうとか、そういう感じってこと？
人によってはなんかそのなんだろう、本当に向こう側に自分を全く否定しない友達がいて、なんかその人生相談だったり、なんかする相談をして、する人もいるって聞きますけど、自分はなんか、そもそも人間に対してもそんなに相談してないんじゃないかっていう気持ちに今なってきた感じ。それはチャット GPT にもしねえよなって思ったんだけど。
あ、うん、そうね。まあ僕も今チャット GPT のサイドバーの履歴をつらつら見てるけど、
うん、
結構実務的なこと聞いたりとか、それこそね、その税金の計算とかさ、
うんうんうんうん、
あと技術的なことのアドバイスとか、と、あとは筋肉痛の話、
うん、
筋肉痛の話とか、まあ、最近その、僕も人を作るのに DTP っていうね、本を、ま、コンピューター上でこうレイアウトするっていうソフトを使ってたんで、それの使い方みたいなのとかは結構聞いてるますね。まあ、このソフトが結構、まあ、Adobe のソフトなんですけども、Adobe のヘルプがすごく不親切なので、
うん。
うん、なので、AI に聞いた方が割と、いい答えが返ってくるんだけど、それでも結構言葉を間違ってたりとかするから、あんまり信用ならねえな、みたいな感じではあったかな。なんかさ、このサイドバーの履歴あるじゃないですか。
はい。
たまに画面共有とかして、こう、チャット GPT の、これからこういう結果が返ってきたんですけど、みたいなことを仕事の上でこう、シェア していただくことがあるときに、うん、このサイドバーが見えることがあって、
あって、なんかその検索履歴が見れる恥ずかしさみたいな。
そこでこう心が乱れてしまうみたいなことがあるんですけど。皆さんはそのパッとこうサイドバーとか見せても大丈夫ですか？
うん、まあなんか非合法なことは書いてないけど、微妙ですね。なんかあんまり使いこなせて、なんだろうな、変な恥ずかしさがありますよね。使いこなせてないなこいつ感も出るかとも思うんで。
ああ、そっちか。なるほどね。
うん。なんか、さっき言ったように別にその実務的な感じのことばっかしかないし、なんか割と別にそのすごい、あ、こんな使い方みたいなのもないし、変なことは聞いてませんけどね。
うん。うん、僕、うん、そうね。僕の中で一番、今サイドバーで恥ずかしいのは、加齢臭、加齢臭香水っていうのが、一番恥ずかしいかな。うん、まあ、今年の前回のエピソードでも言ったんだけど、ちょっと匂い対策をどうにかしたいなって思ってて、まあ、香水とかデオドラント系でどうすかね、みたいなことを相談してるのは、ちょっとこれがサイドバーで見えると、あ、このおじさんなんか困ってんだなっていうふうに思われるんだろうなと思って、うん、ちょっとあれかなっていう感じ。のと、もう一個は、その本を作ってるっていう中で、なんていうかね、その企画の中で、まあ、僕に似てる映画俳優みたいな話があって、で、その中で、自分に似てる映画俳優ってなんだろうなと思って、自分に似てる映画俳優を検索はし、をチャット GPT 使ってやったんだけど、それがこう、見出しとして残ってるんで、だからこの人自分に似てる映画俳優探してんだと思われるのが、ちょっとだいぶ恥ずかしいかなって今はちょっと思った。その文脈がわかんないと。
文脈がわかんないとね。うんうん、ああ。なるほどね。
はい。どうですか？マロさん。マロさんどうですか？
いや、僕も、あれですね。あんまり見せたくないですね。検索履歴とほぼ一緒な感じですよね。ま、タイトルだけ見ても何もそんなわからないと思うんですけど、今こんなことに興味あるんだっていうのがすごい丸わかりする感じが、とても、
そうですよね。
恥ずかしいですね。
うん。なんか、Google の画面って別にさ、サイドバーとかにさ、検索履歴とか出ないじゃないですか。
でもね、そうですね。
チャット GPT は出るじゃん。え、マロさん何ですか？なんか、これは言える範囲の中で一番恥ずかしい履歴のタイトル。
ずっと探してたんですけど、最近は旅行の話ばっか相談してて、
あれですね。
会社で、コミュニケーションするのに、スラックだったりとか、うんうんうん、あとは、Google Docs のコメントだったり、GitHub のレビューだったりとか、うん、英語をこう、レビューしてもらっているプロジェクトはあるんで、
はい、
で、それは、こう、同僚に見られるとちょっと恥ずかしい思いはするかもしれないです。こいつ全部生成してんじゃねえかと思います。しないようにはしてるんですけど、ちゃんと自分の、こう、パーソナリティが出るようにはしてるんですけど。
なるほど。確かに、それコピーし、調べてるな、みたいな。
うん。全部調べてるやんっていう、なる 可能性あります。これが見られると。
なるほど。
クリさんは？
僕はね、さっきの歌詞の関連で、
うん、
ラブのフレーズ提案って書いてます、ね。ちょっとそのラブのフレーズ提案だけ見たら、なんかこいつ、なんか口説こうとしてんじゃねえのみたいなさ。
ああ、なるほどね。
一応その歌詞で、そのラブ&なんとかなんとかかんとかみたいな歌詞を、こうサビで使いたくて、うん、それのフレーズ案をちょっと出してもらってたんですけど、そのタイトルだけ見たらラブのフレーズ提案って、なんか、ちょっと、エロ親父感あるじゃないですか、ちょっと。
確かにね。クリスの画面共有出てきて、うん、それがサイドバーにチラッと目に入ったら、うん、この人の、
あっ、って思われます
この、この後変なフレーズ出てきたらどうしようと思っちゃいますもんね。
まあ、そのぐらいかな。あとはまあ、ゾンビの定義と種類とかね。
それはいいんじゃないそれはまあ、もういいわ。
これはいい、うん。これは別に良かった。あ、そうですか。うん、まあまあ、そんなぐらいか。あんまりか、こう、恥ずかしいやつがそんなにない気がするな。あ、いや、面白い使い方、今一個出て、面白い使い方が、あの、自分の中では、おっと思ったのが、
うん、
エフェクター、ギターのエフェクターを僕、今年、去年か、結構買ったんですけど、はいはいはい、ペダルボードを組みたいと思ってますって言って、今持ってるのはこれとこれとこれなんで、
うん、
これに組み合わせたら、追加したらいいエフェクターを上げてくださいっていうお願いをしてみました。まあ、店員さんに聞く感じですかね。
ああ、なるほどね。
これが相談っぽい感じで聞けてる感じがしますね。そしたらなんか、その、効果とか予算の上限とか、好みのメーカーとかも教えてとかと聞かれて、もうなんか店員さんみたいな感じの応対をされて、こんな感じですって言って、いくつかこう、出てきて、ふむふむって勉強になりましたけどね。
へえ、いろいろあるね。
最近こういうチャットツール、いろんな外部のサービスのも、連携がしやすくなってて、僕、例えば自分の Gmail につないだりとか、Notion につないだりとかしていて、で、Notion 上で旅行の計画を管理してるんですけど、
うん、
Gmail を検索して、ある、こう、予約したものとかを Notion のページにまとめてとか、そういうのだったりとか、こういうとこ行くから持ち物リストを更新してだったりとか、そういうのが今まで手作業でやってたのがすごい簡単に自動化できるようになって、旅行もすごいはかどる、プランニングがはかどるようになりました。
そうそうか。だから今までやってもチャットの中でこうリストアップしてこういう候補ですよねみたいな感じが出てきて、まあそれを自分で整形するなりしてたのが、直でノートアプリとか、ノーションとか、メールとかにこうアプローチとか、それを編集してくれると。
はい。自分でコードを書いたらできてたとは思うんですけど、うんうん、もうチャットの機能でできるようになってきたんで、すごい、いろいろはかどってます、
ね。いわゆるエージェント的なやつですね。確かになんかそこをあんまり活用してない気がするな、うん。そのコード書いてもらうとかね、また別の文脈の、でのエージェンティックなんちゃらみたいなのはあるけども、メール検索してもらって、じゃあ予定をカレンダーに入れてくださいとか、そういうのはもういけちゃうんですもんね。
そうですね。Google のチャットのジェミニだと、
うん、
Google のサービスがすごいインテグレートされてるんで。
確かに。お膝元ですもんね、まさに。
マップで表示してほしかったら、ジェミニを使うとか、Google マップ上のリストを作ってもらいたかったらそっちで使うとか、こう、いろいろ自分の中で今、こう、使い分けがだんだんできて、なんかしたりしています。はい。
あ、じゃあ、Google 系サービス連携だったらジェミニで、チャット GPT は？
そうですね。チャット GPT は仕事の話が多かったり、アンソロピックっていう会社のチャットのクロードだったら、もうちょっとプライベートな、あの、日記みたいなことのフィードバックもらったりとか、そういうこともしたりしてますね。
日記のフィードバック
なんか僕あんまりこう日記を書く習慣を持てたことがなくて人生で、
はいはいはい、
でもこう書いてみたいという願望だけはあって、
うん、
で改まってこういろいろ書く時間はあんまりないんですけど、こう最近チャットに適当にこう書いた文章を整形してもらうとかはすごい AI が得意なので、
うんうんうん、
散文的にガーって書いてで、じゃあ、今日は頑張りましたね、みたいなことを言ってもらった後に、じゃあ、これはあと、マークダウンの形式で保存してって、言ったら、こう、あるフォーマットで、こう、 保存してもらえるとか。
あ、まあ、断片的にとか、まあ、雑に書いても、はい、まあ、ある程度、こう、それっぽい形にしてくれたり、
はい。はい。
っていうこと。おー、なるほど。
するかなと思って、やってる時期もありました。全然、それも続いてないんで、何かしら他の工夫が必要なんですけど。
あれはどうですか？音声入力とかはしたりとかします
か？そうなんですよね。使ってみたくて。なかなか、こう、日記を音声で、こう、入力する、パーソナルなスペースが見つけられなくて
家の中にね、はい、家にね
できてないんですけど、すごい興味はあります。手で打つよりすごい早いと思うので。
最近なんかそれ系のデバイスも出てきてるから、それこそ散歩に行ってる時に人ブツブツ言ってると、それがメモになってまとまってみたいなもんね、できそうですしね。
確かに、うん、それかブツブツね、ブツブツ言いながら歩く人が増えますよこれ。なんか会話でもなくね、その会話じゃなくて、その独り言みたいな。
そう、独り言みたいなのね。
うん、なるほどね。
活用してんな。すごい、ね、そのエージェント系はやっぱり面白そうだな。
ちょっと僕も2026年はもっとね、おおって思われるような使い方をしていきたい。
活用したい感じですか。
はい、
あ、でも僕もでも、あ、そうですね、年末年始、まあ僕は旅行には行ってないけど、あの、料理をどうするか、レシピをどうするかっていう、まあレシピは自分で考えて、これを食べるぞっていうメニューは決めるんだけど、し、おおよそのその、椎茸使います、牛肉使いますとかいろいろリストアップはするんだけど、それをこう、特定のカテゴリーにまとめた上でいくつ買うみたいなのをまとめるのがすげえめんどくさいなと思って、それをなんかやってって言って一発でやったみたいなのをやった時は、まあ妻もびっくりして、あ、これは便利だねっていうふうになりましたね。うん。なんかその買い物する順番とかじゃないですか。だから野菜、のコーナーのなのに、そのトゥードゥーリストの中にこうソーセージとか入ってると、これは今じゃないみたいな感じになるけど、
はいはいはい、
で年末とかそのリストがすごく長くなるから、なるべくこうカテゴリーにまとまってると便利だなと思って、まあ、そういうのはちょっとやったりとかしましたけどね。
うん、賢い。
今日ちょうど、まあ、でもいろいろやりつつまだできないこともいろいろあるんで、今日、うん、旅行から帰ってきて、お家に冷蔵庫に何もなかったのでみんなで買い物に行ったんですけど、
うん、
レシピを5つぐらい写真を撮ってアップロードして、で買い物リストを作ってくださいっていうのをさきさんがやっていて、でできたって言ってみんなで買い物しに行ったんですけど、完全に抜けてるものがいっぱいあって明日も買い物行くことになりそうなんでまだ 100%
する
のは全然できないんですけど、
めっちゃ面白い、めっちゃ面白い、は
い、うん、いやこれ やたら人参買いすぎじゃねみたいなのが実際僕もあったんですよ。なんかうん、なんかその、例えばそのなんだ、煮物で人参使うし、お雑煮でも使うしって何か所かにこう、人参こう、
人参が、
うん、重複してって、はいはいはい、で、重複は適当に、計算して、みたいなことをお願いしたんだけど、まあ、普通になんか、バイバイゲームみたいになってて、なんか、うん、人参6本となってて、そんな使わないんじゃないのみたいなのはやっぱりありましたね。
まあ、その辺はね、まあ、これから、だし、
うん、
まあ、そのぐらいのミスは人間がね、見て、その使うときにこう調整しながらでもいいわけだからね。まあでもその辺もね、あっという間に賢くなっていくでしょう。AI は進化が早いから。
それもそうね。さっきのね、写真、食事の写真上げてっていうのもね、まあもしかしたら、数ヶ月とかいう単位で、どんどん精度改善するかもしれないもんね。
確かにね。自分の顔写真とかを上げて、どういう服が似合うかとか、どういう、なんでしょう、メンテナンスをしたらイケオジになれるかとか教えてくれるのかな。
お、やってみてください。やってその通りにやってみてくださいよ、クリさん。
実践してみて。いやもう絶対
その、AI の言われた通りに生きてみるっていう企画とかなんか面白そうですけどね。
確かにその、うん、昔の電波少年がこの時代にあったらやってますよ。そうそうそう、その AI 的生活みたいなね、
うん、AI 的生活でも言われた通りに全部言われた通りにやる
っていう、うん、今日はこれしてください、あれしてくださいっていうね、うん、
オープン AI の空がこう顔を取り込んでもらって、いろんな動画にこう自分を入れてもらうとかもできるんで、そういう形でファッションショーとかもできそうですね。
確かに
着たことない服を試してトライオンしてもらえること
が。あれ顔はそうなんですけど、その身長とか体型はなんかちゃんと入ってないじゃないですか。まあね、うん、なんかそこがもっと精度が上がってくると信用に足るかもしれないですね。僕はステージ上で歌ってる動画とか上がりますけど、いやこんなスタイルよくねえしなとか思ったりしますから。わかりました。 が AI のね、話が結構盛り上がりましたけど、もう一個、うん、話題がございまして、
はい、
コーヒーっていう話題。
コーヒーね。
あげていただいてて。これなんかマロさんが結構コーヒーお好きなんですか、これ。
これは、だってほら、前も豆キャスで、コーヒーガジェットについて、
うん、
これが欲しいって話をしたけど、二人からもノーリアクションで終わったっていう回が。
雑に扱われた。その時のあれをもっとここで存分に話していただいても全然構わないので。
そうそうそう。
はい、
で、っていうのがあったから、もうちょっと掘らないのみたいなのが、やっぱりある。
その時はもう、マロさんも言ってください。豆豆キャストの豆、コーヒー豆の豆だろうつってこうなんか。
うん、違うよって言われて終わり、
ね、違うよって言われて。違うよって言われて。
っていうのもあって、まあ僕も聞きたいっていう風のリストの方にコーヒーの話っていうのはちらっと書いといて、
はい、
たので、まあそれ拾っていただいたのか、その、マロさんの方にもちょっといろいろさらにメモに追記していただいてるんですけども、はい、コーヒーお好きなんですね、
うん。ありがとうございます。はい。具体的にハマったきっかけとか覚えてないんですけど、周りにもコーヒー好きな人たちが多くて、そうですね、結構、どういう風に話したらいいかなと思って、なんていうかお気に入り、コーヒーに関連するお気に入りのものをこう紹介できたら面白いかなと思ってちょっとリストを作ったんですけど、
うん、はいはい、ぜひぜひ聞いていきましょう。
1個目は本なんですけど、
うん、
ジェームズ・ホフマンさんっていう人が YouTube でいて、うん、この人の本の How to make the best coffee at home っていうのがすごい面白くて、これ僕は英語で読んだんですけど、2024年に日本語でも翻訳版が出たみたいで、非常に面白い。僕は日本語版読めてないですけど、多分面白いと思うんで、非常におすすめです。
これは読みますわ。ジェームス・ホフマン、僕も、ジェームス・ホフマンという名前で覚えてたわけじゃないんですが、この YouTube めちゃめちゃ有名な人で、僕も一時期ハマってすげえ見てたことがあったのを、このリストを書いていただいたので、思い出しました。
YouTube も面白いですよね。
イギリスのイケオジっすよね、
うん。
うん。ジェームス・ホフマン、年下じゃん。
あ
一個下ですよ、一個下。
一個下。でも同世代
じゃん。一個下、うん。これちょっと読んで応援しないといけないですね、これね。うん、
いや、もうね、うん、コーヒーのことをずっと喋ってる番組で、僕もなんかその、いくつか、そのドリッパーって言ってコーヒー落とすやつを買った時に、まあどう落とすのかなっていうので、まあ国内もそうなんだけど、海外の動画とかも探していく中で、この人のチャンネルがたくさん出てきて、あ、チャンネルの動画がたくさん出てきて、面白いなと思って結構見てた時期がありました。うん。
すごい手で入れるハンドドリップの入れ方みたいなのってすごい諸説あるなと思って、
うんうんうん、
何がいいんだろうって思ってたんですけど、この本を読んですごい一番納得いったのが、一番大きい決め手は豆の粒度、
うん、
粗いか細かいか、
うん、
あと水の温度、
はいはいはい、
高いか低いか、うん、でそれが大きい決め手だよっていう話をしていて、温度が高いければ高いほどコーヒー豆から出てくる成分が抽出しやされし、はい、しやすくなってより出る、
うん、
で豆が細かければ細かいほど表面積が増えて水に触れる部分が多いから抽出されやすいっていうのを、うんうんうん、この二つが大きいよっていう話を聞いて、
うん、
なるほどなと思ったのが一番覚えてることですね、この本の。
そうですよね。だからその二つのパラメーターぐらいに絞るとなんかいろいろこう試しやすくなるって感じですよね。なんか他のパラメーターとかもたくさん考え出しちゃうと、うん、なんかこう再現性とかどっちがいいか比較するとかって結構難しくなっちゃうけど、うん、まあせいぜいその温度、僕はもう温度もほとんど固定でその粒度みたいなところで変化させてなんかどうにかコントロールしようみたいな感じが最近なんですけども、
わかります。
その
豆変えちゃうとまたそのパラメーターも調整し直しなのかと思うと、
そうそうそうそう、う
ん、他も考え出すとキリがない気がしていて、
そう、だいたい固定にして豆でまあそのどのぐらいの細かく引くかどうかでちょっとその自分の合ったテイストに合わせるぐらいが、まあ、普段飲みするぐらいにはちょうどいいかなみたいな感じで僕はやってますね。うん、
わ、うんうん、かります。
これ絶対読みます。
読んでみます、はい。僕もちょっと Kindle 版買ってみよう。
まず本ですね。
うん。はい、まず本です、
うん。
では他の僕のお気に入りのコーヒーガジェット
、コーヒーガジェット
があるんですけど、フェローっていうブランドの、コーヒーグラインダーで何個か種類あるんですけど、僕が使っているのはエスプレッソ用のすごい細かい 豆が引けるタイプのコーヒーグラインダーを買ってすごい重宝してます。
で、
エスプレッソマシーンも家にあるんですけど、エスプレッソマシーンについてるコーヒーのグラインダーを間違って壊しちゃったんで、すごい、このフェローのグラインダーで毎回細かいエスプレッソ用の時の設定と、ハンドドリップ用の設定とって毎回切り替えながらこう使ったりしてます。
これかっこいいな。このオーパス
コニカルバーグラインダーっていうやつ
ですね。良さそう。プロダクトとしてもかっこいい。
フェローの製品全部かっこいいんですよね。
なんかコーヒーの魅力はの一つとして、僕はそのこのガジェット的な面白さっていうのもあるなろうと思っていて、まあ各種いろいろな製品に、しかも各国でいろいろ出してるじゃないですか、日本も含めてね。
わかります。う
ん、で、まあ、なんかいろいろな、それぞれ思考やアイディアを凝らした製品が出ていて、で、かつ、僕は知らなかったんですけども、このフェローのは、プロダクトデザインとしてもかなりいいですね。見た目が洗練されている、非常に。
プレゼント何欲しいって言われたら、最近はもうコーヒーガジェットしかお願いしないです。
まあでも、送る方があるのいいですよね。テーマとして分かっていればね、うん、あとはまあ値段とかね、予算とか、の問題だけだから、いいですよね。ああ、それいいな。僕もそういう言って回るようにしようかな。じゃあ、これはグラインダーで、あとは、エスプレッソマシンは前から持ってた。いや、違いますね。これは、僕が知ってる知識だと、エスプレッソマシンが欲しいってところで止まってたんですよ。そう、どうしてかっていうと、家に置き場がないからっていう話だったんだけど、そこからやっぱりアップデートがあったわけですね。
そうですね。ちょっと広めの家に引っ越しました。
ああ。入れ物を
入れ物を置ける場所を アメリカらしいソリューションで解決しました。キッチンがちょっと広い家に。
はい、いいですね。で、この
ブレビルの
ブレビルかブレビルの
オラクルタッチ
はいっていうのを使っております。
これ何すげえすんじゃんこのエスプレッソマシーン、
うん、ちょっと値段を見ておおって思いましたけど、僕のギターよりも高い。
すげえな。円安を加味したとしても、うん、高級な。
新品では買ってなくて、新古品みたいなのが、メルカリ US 上で見つかったのと、あとは自分が働いてた時に、こう、社内プロダクトを使うのに定期的に、ちょっと何パーセントオフみたいなクーポンもらえる機会があったんで、それを使って買いました。
あ、なるほど。車販制度的な、
はい、はい。
わざわざ使って、はい、あ、じゃあ結構、割安に買えたってことですね。
そうです。お得に、割安に。変えたと思うんですけど、これはタッチでいろいろメニューが選べて、いろいろ自動でやれるやつで、自分のお気に入りのレシピも覚えてもらえるんで、すごい便利に使ってますね。なんでエスプレッソマシン買ったら自分で牛乳を温めるところ上手になるかなってちょっと思ってたんですけど、うんうん、もう全自動でポチってしてるだけなんで全然一向に上手くなってないです。友達とかラテアーテとかすごい楽しんでるんですけど、あんまりそこは、まだできてないですね。
そうか、エスプレッソマシーンもね、本当にお店に並んでるやつは本当に高級会社が買えますよなんていうのよく聞いたりしますけど、やっぱりこのぐらいのレベルになってくると値段感も違うし、このやっぱパワーも違うんですよね、きっとね。
なんかこのマシーンは2つ蒸気を出せるようになってて、
うんうん、
エスプレッソを抽出しつつ牛乳も温めることができる。
うんうん、
でもうちょっと他のやつだと一個ずつしかできないとか、
はいはいはいはい、
そういう制約が出てきたりするみたいですね。
確かにこれ置こうと思ったらキッチンやばいね。
確かに、
うん。
持って帰れるかどうかはわからないですね。
あ、日本にね。日本、そうね。難しそうですよね。これなかなかね。うん、
まだまだ。持って帰ってきた。だってちょっとしたカフェできますよね、これね。
これ、うん。これあったら別に普通に美味しいと思うよ。
だって僕が近所のお店、まあ、このサイズ感じゃないですけど、もうちょっと大きいですけど、仕組みとしてはこう同じやつがありますから、うん、できちゃうな。
エスプレッソマシーン。そして、他にもありますね。
一番最近買ったのはコーヒー用のはかりを買いまして。
スケーラー。
おマメキャスの方でも壊れないって言ってたスケーラーが、こう、家にあるんですけど。
はいはいはいはい。
電池もなくならないってやつね。
はい、はいうん。ちょっと大きくて、エスプレッソを抽出するためにスケー はかりを置いて、その上にコップを置いてってすると、うまくはまる、大きさが合わなかったんで、コーヒー用のこのはかりは小さくて、かつ、点何グラムまで測れて、かつ、
細かい。
はい。僕はうまく活用できてないですけど、お湯を入れ始めたら、自動的に何秒っていうのがスタートするっていうモードもあったりとか。
ああ、それ、便利じゃん。
タイムモア。あ、出たよ、タイムモア。なんすか、出たよって、有名な。
あ、タイムモアもなんか、有名な、何、コーヒー、ガジェットじゃコーヒー器具のメーカーですね。僕も知ってるぐらいだから多分有名だと思う。コーヒーミルとか結構こだわって作ってて、高いんだ、全体的に。まあ、はい。でもいいですね、これ。かっこいい。これもかっこいい。うん、
かっこいい、うん。なんかどれもこれもかっこいいものばかり。
家のキッチンのトンマナに合う黒を変えたんで満足してます。
そうですよね。なんか僕もそういう
トンマナがね、
それがあったなと思った。重要って。はい。さきさんの、なんだっけ。赤とモノトーン。モノトーン
赤とシルバーと、黒。
シルバーと黒。
はい。
白は NG だったんだっけ？
白は、シルバーも OK です。なんで、エスプレッソマシンは許されます。
シルバーは、
ホワイトはダメなんだね。
ホワイトは目立っちゃいますね。
なるほど。
ホワイト結構ね、ありがちだから、そこ難しいですよ。
リストの最後のやつは、
うん、
こう自分のもんじゃなくて借り物なんですけど、友達がいいよっていうから貸してあげるって言われて、最近気に入って使っている、手で入れる用のドリッパーがあって、ほいほい、エイプリルコーヒーっていうコーヒーメーカーが出してるドリッパーで、
うん、
そこが平らになっている
のと、はいはいはい、
うん、筒状の筒円錐、反対の円錐状のフィルターを使って入れるんですけど、
うんうん、
なんか浅入りのコーヒーを入れるのにいいよっていう話を聞いて実際使ってみたら、いろんな香りが出るなっていう気持ちがするので自分も買ってみようと思っています。
これフィルターはあれですか、こうふわふわしてるやつ。
あ、ふわふわしてるやつが、このお店のフィルターとして売ってあったりするんで、それがベストだと思うんですけど、
うん、
普通他のも使ったり
できます。他も使えるんですね、互換性があるんだ。
無理やりかもしれないですけど
いいですね。僕もこれ知らなかった。うん、エイプリルの。
サイトを見に行くと、見慣れない通貨単位が書いてあって、ググってしまいました、
ね。そうなんですよね。
デンマーククローネ。これ、クローネ。
クローネ。あ、デンマークなんだ。
なので僕もまだ買えてなくて、実物を売ってる店はまだ見たことがなくて、友達も輸入して買ったって言ってたので、
あ、そうなんだ。
で、輸入すると最近関税がすごい。
関税出た。
あれか。
関税ね。上がっているので。
はいはいはい。
どうしたものかなと思いながら。
へぇ、あ、これいいじゃん。これの代理店とかできねえかな。
代理店とかできない。面白い。
へー、
なるほどね。この辺がガジェット。
お気に入りのガジェットですね。
そっか、よかった。続きが聞けて。やっぱ、ロード、ね、キッチン領土問題が解決したのかっていうところがちょっとね、後に気になったところだったけど。
領土が広がった。
うん、そうですね。家が広がったという。
家が広がった。
まさかの解決方法、
ね。いいですね。
うん。
なるほど。
ガジェット。いや、そうなんですよ。やっぱりね、ガジェットが多いのはコーヒーの魅力の一つだなとは思いますね。まあ、僕はなんか逆にあまり物が増やせないので、けど、まあ、ドリッパーはなんか、そんなに場所取らないので、いろいろ、気になってそこまで値段がしないものだったらちょこちょこ買って、最近はなんかハリオの無限っていう、一発で入れるっていうのを、買って試してみたりとかはしましたね。うん。
このドリッパー知りませんでした。
うん。これはもう、ブラシもせずに一発で規定量をバシャって入れて、そのまま出すっていう、言ってて、ほんまかと思って買ったっていう感じですね。うん、まあ、似たようなコンセプトの他のメーカーから出してればしてるんですけども、さらにシンプルなので、ほんまかと思って、でもハリオやろうと思って、ちょっと買っていろいろ試してるけど、まだなんか実力を引き出せてない気がするので、ちょっといろいろ試し中って感じですね。でもそういうのはちょっと楽しかったりはする。やっぱりコーヒーは。うん、
あんまり飲みすぎると、その睡眠の質にすごい影響が出るんで、一日に何回も試せないのがあれですよね。
そう
です
ね。うん。午前中に、そうですね。まあ午後飲んじゃうと良くないからなとはありますね。はい。あと、じゃあ最後ぐらいになっちゃうかな。お気に入りのコーヒー屋さん。
そうですね。関西に、うん、日本に行くときは何日か泊まることがあって、関西エリアに親戚も住んでいるので、
うんうん、
で、その旅に行ったり、お土産を買ったりしてるコーヒー屋さんが2つあって、
はい、
まあ、1つはグリッチコーヒーっていうところなんですけど、もともと多分東京とかの方にも店舗あるんですけど、僕は大阪が一番行きやすいんで、
はいはい、
その時に行ってるんですけど、大阪の中の島のところにお店があって、で、毎回頼んでるのがコロンビアのミラン農場の豆があって、すごいメロンの香りがして、
メロン
笑っちゃうぐらいメロン。メロン、スイカ、まあ、なんかそういう感じの匂いがするやつなんですけど、で、とてもその豆が気に入って、で、その豆を作っている農場が特別な方法でその匂いが出るように頑張っているみたいなので、なかなか遠いんで、こっちで何とかして手に入らないかなと思って、他のロースターとかから同じ農園の豆を買ったりしたんですけど、うん、一番このグリッチコーヒーで飲むやつがメロンの香りがするなって思うんで、なかなか高いなとは毎回思いつつ、もしチャンスがあれば、
うん、
ちょっと行ってみてください。
ちょっと大阪行く機会があったら、寄ってみよう。
ぜひ。東京でも多分いろいろ何店舗かあると思います。
千代田区、神田錦町にもある。あ、何店舗ある？大阪、銀座、南港や東京。
うん、でもう一個の方はメルコーヒーっていうコーヒー屋さんなんですけど、これはよくお土産で自分用に買って帰るんですけど、ドリップのパックを売っていて、そのパックを開けるともうドリッパーなしで、豆が入った状態のマグカップの縁に引っ掛けるタイプのやつに豆が入っていて、でもお湯をそこに注いでちょっと蒸らして、で 190g 入れるともう簡単に美味しいコーヒーができるんで、すごい重宝してます。
いいですね。
このタイプもたまにもらい物でよくこう、この、
そうね、
この
ありますよね、
ショップじゃないです、うん、こういうやつたまにもらえますけど、
形状のや
つ
ね、うん、メルコーヒーもこれ大阪なんだ。あ、西区新町新西橋から7分。いいですね。そっか、うん、いやー、なんかもうなんかカフェイン抜きを、コーヒーは好きなんですけども、やっぱり睡眠の質とかいうところで定期的にカフェインを抜いたりしてるんですが、まあその度に、なんかこう美味しいコーヒーをいただいたりすると、やっぱりコーヒー、でカフェインもだいぶ美味しくなったけど、やっぱり全然違うなと思って、また戻って最近はまた普通にコーヒー飲み始めてるんですけど、ちょっとロースターとかを巡ったりするほどではないので、ちょっとこの辺を参考にちょっと行ってみようかな。まあ京都にもね、いくつかお店はあるんで、その辺も行ってみたいと思うんですけども、うん、パロさんおすすめということなので、こうメロンが気になるよね、メロンの香り。
そうね。また京都にね、そのなんか旅行とかでいらっしゃった時は、ここの近所のコーヒー屋さんもいくつかあるし、なんかそういうお店をね、紹介して、
うん、
なんかコーヒー屋さんいっぱいできましたよね。いっぱいできまい、まあ元からあるんでしょうけど。割と新しい店舗とかも、
ね、京都は多いですね。うちの近所にも
多いですよね、
うん、ポンポンできてますし、
うん、うん、はい。いや、僕もちょっと研究してみよう。
うん、
最近妻がちょっと職場でなんか職場のなんかいろんな関係でコーヒー豆買ってきたんで、一時入れてたデカフェのコーヒー豆をこう入れて飲んでたんですね、一時。
うん、
なんだっけ、永山さんに教えてもらったあれなんだ、ハリオのやつだっけ、なんかドリッパー使って入れた、
はい、
最近ずっと寝かしてたんですけど、あれをまた今引っ張り出して今朝も使ってみたんで、ちょっと僕もコーヒー飲んでみようと思いました。
うん、いいですね。いやー、
はい、
そっか、エスプロスマシンいいな
ぁこういうのが家にボーンってね、置けるかっていうのすごいいいですよね。
置ける家だな、家だな、家
家です、家家よ、やっぱ結局そこスペースよね。
うん、それよ。
物をどうするかじゃなくて、まずスペースを大きくすりゃいいっていうね。そりゃそう。うん、
いや、
そりゃそう。
そっちで解決するかっていうね、ところがありましたけど。
はい。といった時間があっという間に。
いや、面白かった。いろいろありがとうございます。
いや、こちらこそ。
来てしまいました。ありがとうございます。
もうない、もう大丈夫ですか？話し切りました？
ね。
はい。いや、まだまだ、
まだまだ
細かいこと言い出したらあるんですけど、全然すごい満足しました。ありがとうございます。
またまた遊びに来てください。
ぜひぜひ。
ぜひ
ぜひぜひ。はい。 また皆さんの方も豆キャスの方ね、豆豆キャストの方もですね、うん、ぜひまだ聞いたことない方はぜひ聞いてみていただければと、はい、はい、思います。はい。ということで、先週、今週と2週にわたりまして、シリコンバレーでソフトウェアエンジニアやってらっしゃるマロさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。おっさん FM では皆様からの感想やお便りをお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。